Kiliasco Toshi, it's all yours.
Thank you.一言お祈りをして、そして今日のメッセージを皆さんと共に分かち合いたいと思います。Let us pray first. And today is the third Sunday, so I'm going to preach in English first, with short Japanese summary later.今日は英語でメッセージをさせていただきます。後で短く日本語でも要約をですね、分かち合わせていただければと思います。一言お祈りをして、そして今日の御言葉を皆さんとご一緒に見ていきたいと思います。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、皆を心より賛美いたします。主よ、今日もあなたがお与えくださったこの御言葉を感謝いたします。主よ、どうぞ、この御言葉を語らせていただくこの者の唇を今日もあなたの御手を置いて清めてくださり、あなたの御心を語ることができますように助け導いてください。また今日の御言葉を通してあなたが私たち一人一人に伝えんとしているそのメッセージ、その御言葉を通して私たちを立て上げ、またあなたの栄光を豊かに表すものとして、整え使わせてくださいますように、どうぞこの時間をあなたの聖霊によって最初から最後まで導いてくださいますようお願いいたします。すべてを感謝し御手にお委ねして、愛するイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。 So, we'd like to continue to readMatthew chapter 8, and today we're going to read from 18, verse 18 to 22. The more Jesus practiced his mighty works, the more crowds, the more people came to him. And when Jesus saw a large crowd around him, he gave the order to go to the other side.Of the sea. Initially, when I read this passage, I thought that Jesus was trying to get away from a large crowd to get some rest. But then I came up with this one question. If Jesus was trying to get some rest, why did he tell a scribe in the next passage that he had no place to layhis head? Maybe he was not running away from a crowd, at least in this situation. At least it was not his first intention. And maybe he was intending something else here. I believe the Bible was written not just to encourage us or comfort us or how to live wisely, but it was also written to unwrap God's master plan, especially in regards to his kingdom. All stories, histories, and prophecies in the Bible are reflecting God's will and his master plan.And so are words and deeds of Jesus Christ. For instance, in the Bible, when God commands people to cross the water to get to the other side, they usually represent the salvation of God. Like the one Moses led Israeli.Crossed the Red River, and they also crossed the River of Jordan to get to the other side, to get to the promised land. So they are the revelation of us going into the promised land or kingdom of God, kingdom of heaven, in other words. When Jesus saw a large crowd,around him, the people who needed his help. When Jesus saw a large crowd around him who came to seek for salvation, when Jesus saw them, he gave the order to go to the other side of the sea. So I believe he was not running away from the people.But instead, He was trying to save them. He was trying to deliver them from the place this side, from the place this side where sin and death dominate, where curse dominate people, to the other side, where God's grace and commands people to live and love. And when Jesus gave the order to go to the other side of the sea, a scribe approached him and said, "Teacher, I will follow you wherever you go." I don't know if he was a stalker or something, but unlike the other scribes and Pharisees, he seemed to be a passionate man. But Jesus turned him down and said, told him, "Foxes have dens, and birds of the sky have nests, but the Son of Man has no place to lay his head." Jesus often called himself Son of Man. In the Old Testament, a word Son of Man was used to express the weakness of a human being, especially compared to the presence of mighty God. But Jesus intentionally used this word as the title of Messiah to emphasize the passion, the suffering that he had to bear with on the cross to redeem us. Even foxes have dens and birds of the sky have nests. Even animals have their home to rest. And so do scribes, this man. A Son of Man, Jesus, has no place to rest, no place to lay his head other than on the cross until he finishes his work there. John 19:30. ヨハネの福音書19章30節ですね。John 19:30 says, "When Jesus had received the sour wine, he said, 'It is finished.' Then, bowing his head, he gave up his spirit." Bowing his head. Lay his head. Both are the same word, klino in Greek, the same word. So Jesus said he has no place to lay his head, but in the Bible there is only one place he laid his head, and it was on the cross. A scribe thought that he could follow Jesus no matter how hard it would turn out. Like Peter, who said that he would never deny Jesus even if he had to die with him. Enthusiasm is not a bad thing. It can be a gift from God sometimes. But we need to remember, it could also sometimes blind us to our own weakness and mislead us to depend on our own strength. Like Paul used to be like that. Paul was really enthusiastic. He was very passionate, but he was passionate in the wrong way. A scribe was enthusiastic. He seemed to be a passionate follower. But we need to remember, no one is able to cross the water to get to the other side with their own passion or strength, but only with the passion of Jesus Christ. Now let's move on to the next man, the second man, verse 21. "Lord, another of his disciples said, 'First, let me go bury my father.' To respect and to look after one's parents until they die was one of ten commandments. Respect your parents. It was one of ten commandments and was considered one of top priorities among Jewish people. Therefore, what he was told by Jesus in response in the next passage was totally unexpected and probably it shocked him. But Jesus told him, follow me and let the dead bury their own dead. Without knowing the intention of Jesus behind these words, you may find it a bit cruel to say such things to a person who maybe just lost his father, or even to those who had to look after their parents. However, Jesus was not trying to insult the law, nor justify one's ingratitude. But he was trying to unpack the spiritual meaning and the value of going to the other side where death no longer exists. For him, for Jesus, giving the order to go to the other side of the sea was the first priority. That was very first priority and much more important than anything else, because life is more important than death. And he knew the life would overcome death through his passion on the cross. Life overcomes death, not the other way around. Jesus said, let the dead bury their own dead, because those who do not seek life in Jesus and turn their back on him are already dead in spirit. They are not going to die, but they are already dead in spirit. John 3:18 says, anyone who believes in him is not condemned, but anyone who does not believe is already condemned because he has not believed in the name of the one and only Son of God. A man said, first, let me go to bury my father. That was his first priority. But Jesus said, no. First, follow me. That's the first thing you should do. So what is your first priority? For what will it benefit someone if he gains the whole world yet loses his life? Or what will anyone give in exchange for his life? For the Son of Man is going to come with his angels in the glory of his Father. And then he will reward each according to what he has done or chosen. He will reward according to what you have chosen, what you have done. Going back home to bury your father, or follow Jesus to get to the other side. If you have decided to follow Jesus and got on the same boat, you should not let the death draw you back. You should not let the death rule and dominate your life anymore. You should not let the death take your hope and faith and leave you in despair anymore. Because Jesus Christ gave the order. He gave the order to go to the other side of the water or sea, where you will find eternal life and everlasting peace in the presence of mighty God. Finally, Matthew did not write about how these two men responded to Jesus thereafter. But what really matters is how you are going to respond to his order today. When Jesus saw a large crowd around him, he gave the order to go to the other side of the sea. What is your response? He gave the order to us to go to the other side of the sea. それでは短く日本語で今日のメッセージのサマリーをさせていただきたいと思います。今日の御言葉の特に大切な中心、それは向こう岸へ行こう。イエス様が向こう岸へ行く用意をお命じになった。まあ、正確には向こう岸に行くことをお命じになったということですけれども、この特に水をくぐって、あるいは水を越えて、反対側向こう岸に行くというときに、まあ、聖書では神様の救い、この罪と死に支配されたこちら側から神様の恵みと愛と命が支配する向こう側へ移っていく、神の国に入っていくということを、まあ、啓示しています。例えば旧約聖書でもモーセに率いられた民が紅海を渡って約束の地に向かっていきました。またその後彼らはヨルダン川を渡って約束の地へ入っていきます。まあ、洗礼もそうかもしれませんね。水をくぐって、罪と死の支配する側から反対側、神様の恵みと愛と救いが支配する反対岸に渡る、まあ、そういうイメージ、そういう、刑事的なですね、霊的なメッセージがこの向こう岸へ行くという言葉の中には、込められている。それを踏まえながら、今日の箇所、それ以降を見ていくとですね、イエス様が言わんとされたことが、分かってくるかなと思うんですね。で、今日の箇所では二人の人物が登場しますよね。一人はとても一見熱心な、人物、熱心な律法学者。ですよね。イエス様にどこまでもついていきます。で、もう一人は、今度は逆に後ろ向きなね、イエス様の弟子の一人ということで、イエス様が、向こう岸へ行くぞって言っているのに、いやいやいや、私は父を葬らないといけないので、まあ、今は行けませんという意味ですよね。イエス様に、まあ、背を向けてしまった弟子の、この二人の人物が、まあ、反面教師としてですね、この物語の、実際湖に漕ぎ出す前のこの時点にですね、マタイは挿入しているわけですけれども、この最初のまず、律法学者ですけれども、あなたが行かれるとこなら、どこまでもついていきます。まあ、一見すごく熱心で真面目な人物のように、思われて、どこに問題があるんだろうと思うんですけれども、イエス様は彼に答えて言うわけですよね。狐にも空の鳥にも寝床があるけれども、自分には枕するところもないというふうに、イエス様はお答えになる。まあ、これは、表面的にはですね、私についてくるっていうことはものすごい大変なことなんだよ。私についてくるっていうことはもうプライベートなんかなくなるよ。枕して寝てる暇もないんだよっていうね、そういうメッセージに、まあ、聞こえますし、まあ、そういうふうに理解して決して間違いではないと思うんです。確かにイエス様に従っていく道というのは時に茨の道であり、そういう困難試練のお腹を通っていく道でもありますから、まあ、そういうふうに理解しても決して間違いではないんですが、でもこのイエス様の言葉の背後にですね、もう一つ大切なメッセージがあるんではないかな。それは特にイエス様がこの枕するところっていう言葉を使ったところですよね。日本語だと枕するところっていうふうに訳されて、いますけれども、実はこの全く同じ言葉がイエス様が十字架で最後命を引き取られるときに、完了した、すべて私の仕事は完了した、そして頭を垂れた、霊を父に明け渡したという、いう場面が描かれているところがありますけれども、あの十字架の上で命を注ぎ尽くして頭を垂れたという、この頭を垂れたという言葉とこの枕するという言葉は実は全く同じ言葉が使われているんですね。つまり、イエス様にとっては本当にこの世では枕するところもないほどイエス様はお働きに になりました。それは苦難のしもべとしての姿でありますね。でも同時にイエス様が唯一枕することができた、頭を唯一最後に垂れることができたのはなんとあの十字架の上であった。本当に最後の最後までイエス様は使い尽くしてくださった。この枕するところもないということ一語の中に苦難のしもべとしての、そして究極的には十字架でその命を捧げ尽くしてくださるイエス様ご自身を暗示する、まあ、そういったメッセージが込められているんではないかな。そうすると先ほどの向こう岸へ渡るというメッセージと合わせて考えたときに、おそらくこのパリサイ人、パリサイ人じゃない、律法学者というのは確かに熱心ではあった。でもその熱心さというのは、いわゆる自分の力を誇る熱心さ、自分の真面目さを誇る、そういった熱心さだったのではないか。パリサイ人と言われる人たちも熱心な人たちでした。ただその熱心の方向が間違っていた。自分の力を周りの人に誇り、弱い人を見下す、そういう意味での真面目さ、熱心さでしたよね。パウロもそうでしたよね。でもそういう種類の熱心さや熱意では決して向こう岸に渡ることはできない。神の恵みと愛の支配する、命の支配する向こう岸へ渡ることはできない。イエス様の苦難を通してでなければ、イエス様を通してでなければ向こう岸へ行くことができない。まあ、そんなメッセージをイエス様この言葉の中に実は込められていたんではないかなということが、このクリノというね、頭を垂れる、枕するという言葉から、なんとなく私たちを読み取ることができる。で、二人目の人物ですけれども、二人目の人物は今度は逆にちょっと後ろ向きですよね。父を葬らせてください。まあ、当時のユダヤの社会では、まあ、このお父さんがその時本当に亡くなって葬儀をしなければならなかったのかどうかは分かりませんが、その自分の両親が死ぬまで最後まで面倒を見るというのはとても大切なこととされていたわけですね。もちろんモーセの実会の中にも、父と母を敬えというものが、ありますし、お父さんあるいはお母さん最後まで見取るということは子供としては当然の義務であり、それは信仰者のあり方として当然と思われていた。ですからイエス様のこの人に対する返事というのは、ちょっとショッキングなね、思いもしなかった、まあ、返事だったんだろうと思うんですね。当然、分かった分かった、先にそっちに行ってきなさい、行っておいでってイエス様言ってくれると思ったのに、そうじゃなかったわけですよね。で、まあ、英語の時にはちょっと引用しなかったんですが、イエス様はこんなことを聖書の中でおっしゃってるんですね。それは、私の自分の命を自分のものとしたものはそれを失い、私のために命を自分の命を失ったものはそれを得るという言葉をイエス様が語った場面があると思うんですけれども、この人というのはもしかしたらお父さんの最後まで面倒を見なかったら、葬らなかったら、周りの人から後ろ指を刺されてしまうと思ったのかもしれませんね。それは当時としては当然の義務ですから、それをしないでイエス様についていくという時に自分はどう思われるだろうか。あるいはお父さんを最後まで面倒を見なければ、お父さんの家督遺産、そういったものを受け継ぐことが許されないかもしれない。結局自分の、まあ、悪い言い方をすれば将来のため、保身のことを考えていたんではないかなということもちょっと想像できるんですよね。でも結局それは死につながっていくことだ、まあ、大げさに言えばイエス様に言わせれば、自分の命を自分のものとするものはそれを失う。でも私のために命を失うもの、私の後についてくるもの、自分の十字架を追い私の後についてくるものは命を見出す、イエス様はおっしゃった。だからイエス様この男性に対する答えとして、フォローミー、私に従いなさいっていうわけですね。あなたの選択は間違ってる、私に従ってきなさい。そしてその後に、あなた方のうちの死んだ者に死人を葬らせなさいという、ちょっとこの意味深なね、言葉をイエス様語られるわけですけれども、これもやはりですね、イエス様が単に 気晴らしに向こう岸へ行こうとかですね、ちょっと新しいとこに行こう、あるいはちょっと群衆に囲まれて、疲れたからちょっと船の中で、まあ、実際寝るんですけれども、ちょっと向こう岸に行って休もうっていう程度の、その程度の目的で向こう岸に行くということであったら、イエス様こうはお答えにならなかったんじゃないかな。でも向こう岸に行くという言葉の中に、この罪と死に支配されたこちら側から、神の恵みと愛と命に支配された向こう側へ行くんだという、そういうイエス様の霊的な意味が込められているとしたら、このイエス様の言葉というのは意味が分かってくると思うんですね。あなたは死のために生きているんじゃない。命のためにこれから生きるんじゃないか。あなたは命を得るために神の恵みと愛の支配の中に向こう岸に私と一緒に行くんだ。U ターンをして死に支配される世界、呪いに支配されている世界に戻る。それは違う、方向が違うということをイエス様はおっしゃろうとしたのではないでしょうか。あなた方の死人に死者を葬らせなさいというのは、この死人というのはまだこちら側にいる人たちのことですよね。神様の救い、命、神様の恵みの向こう側ではなくて、まだこちら側、死と罪と呪いが支配している側にいる人たち、そういう人たちは実際体は生きていても霊的には死んだ人たちである。その死に囚われて、死に縛られて、その死のために生きる人生はもう終わりなんだ。なぜなら私が来たから、そして向こう岸へ行くんだ、命を得るために向こう岸に行くんだ。それがイエス様のメッセージではないかな。それがあなたにとって一番必要なことなんだ。イエス様は最後にですね、この二人がどんなふうにイエス様のこの言葉に対して応答したかということを記していないんですね。それはきっとそれを私たちに、読者に委ねたいと思ったからではないでしょうか。さあ向こう岸へ行こう、向こう岸へ行くよう命令を下された。そのイエス様に対して、そのイエス様の命令オーダーに対して、あなたは今日どう答えるのかということを、このマタイは私たちに問いかけているのではないでしょうか。まあそういうわけで、一言お祈りをしてですね、メッセージ閉じさせていただきたいと思います。愛する天の父なる神様、皆を心より賛美し感謝いたします。向こう岸へ行く用意をしなさい。あなたはあなたのところへ救いを求めてきたその群衆を見て、その言葉を残されました。向こう岸、水の向こう側、それは神様の救い、神様の命、神様の愛、恵みが支配する神の国、天の御国であります。神様、どうぞ私たち一人一人がこちらのものに心惹かれ、こちらに留まるのではなく、主よ、あなたの背中を見て、あなたと共にその船に乗り、一心に向こう岸へ渡ることができますように。どうぞ私たち一人一人を今日も励まし、また導いてくださいますように。どうぞ死に囚われている方、死あるいは罪というものに囚われ、支配され、そのことに従って生きて、しまう弱さを持った私たちでありますが、主よ、どうぞ私たちをそのような罪から、死の束縛から断ち切ってくださいますように。命に向かって私たちが生きることができますように、希望を見出すことができますように、主よ、どうぞ慰めと希望を、死の絶望の中におられるお一人お一人に特に覚えて、あなたが今日お与えくださいますようお願いいたします。向こう岸へ渡ろう、あなたの言葉を信じて従っていくことができますように。すべてを感謝し御手に委ね、愛するイエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。